愛は他にありません。この愛が同時に最も大きな力です。イエス様の死は力の満たしへの道であり、またイエス様の死は愛の現れでもあります。そして第3番目に、イエス様の死は全世界に対する裁きの死でもありました。イエス様は罪を知らないお方でした。聖なるお方であり、イエス様は手に戻るすべての栄光と力を捨ててこの地上に下られたのです。それは人を支配するためではなくして、人に仕えるためでした。このイエス様が十字架につけられました。このことの中に、この世界の本当の姿が表されていたのです。イエス様の十字架の十字架とイエス様の死は、この世が呪われた世界であることを語っています。イエス様の十字架と死を通して、神はこの世と悪魔とを捨て去り、これらに勝利を得られたのです。ガラテヤ書6章中6節にパウロは明かししています。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのですとあります。この世において正義や自由や平和や真理のために自分の犠牲にしている人々も神の目から見られると、この世に属する人々でしかないんです。主なる神は悪魔によって支配されているこの世界をイエス様の死を通して打ち破られたのです。イエス様の勝利は我々の裁きを意味しているのであります。自分の罪を明らかにし、これを言い表して、罪を離れる人は裁きを自分の身に受けることがなく、罪越しを経験するのです。私たちは子羊が真ん中に立っておられるということをはじめに考えてまいりました。一人の御使いがこの巻物を解くことにふさわしいものは誰であるかと叫んだのです。しかし誰もそれにふさわしい人がいませんでした。そのゆえにヨハネは泣いておったんです。彼はどうしていいかわからなかったんです。その時すでにイエス様はそこにおられたのです。しかしイエス様はすぐにご自分を表し、私がそのものである、私が勝利を得たということを言われなかったのです。なぜ言わなかったのでしょうか。それはイエス様の本性に反することであったからです。子羊は決して私私私と言わないのです。子羊は私の名誉ではなく、あなたの皆のためにというのです。子羊は私の願いは願いと言わずに、あなたの身胸が、あなたの御心がというのです。子羊は私の影響力がということを言わずに、あなたの御国がというのです。子羊であらう主イエス様がこのような態度を取るゆえに、子羊は巻物を取り、そしてこれを解くのにふさわしいものなのであります。主イエス様が神のご計画を成就し、神の王国をこの地上に建設するのにふさわしいお方です。イエス様は武器を持たずに勝利を得られ、他の人々の血を流すことをいたしませんでした。ご自身の血とご ご父子の死を通してイエス様は勝利をもたらされたのです。イエス様の勝利はこれだけで完全なものです。聖書はどのようなところにおいてもイエス様が勝利を得るために再び戦うであろうということも、第二の戦いがあるということも記していないんです。ここに出てくる子羊は七つの角と七つの目を持っていると書いてありますが、これは一体何を意味しているのでありましょうか。七つの角というのは、イエス様の全能を表す表現であります。角はいつも力の象徴であります。そして七つは完全な巣であります。したがってイエス様は全能にして完全な権威者であります。マタイで28章18節にイエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には手においても血においても一切の権威が与えられていますと書いてありますし、詩編三十三篇の九節に、まことに主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つと書いてあります。それからルカ伝一章六十八節と六十九節に、バプテスマのヨハネであるザカリアの証が書く記されていますが、褒めたたえよイスラエルの神ある主を、主はその民を帰り見て贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられたと書いてあります。イエス様は全能にして完全な権威者であります。権威者としてイエス様はここで書いてありますように贖いを成してくださったということです。これは私たちにとって大きな慰めです。なぜならば私たちはいかなる見知らぬ権力者にもいかなることがあっても引き渡されず、イエス様が私たちの主であるからです。そして子羊はまた七つの目を持っていると書いてあります。これはまたイエス様の全知って知恵に満ちておられるということを示しております。サカリア書三章の九節、また四章七節をちょっとお読みいたします。サカリア三章八節の後半からお読みいたします。私は私のしもべ一つの若枝を交差する、見よ私がヨシュアの前に置いて置いた石、その一つの石の上に七つの目があり、見よ私はそれに彫り物を刻む、万国の主の御告げ、私はまたその国の不義を一日のうちに取り除くと書いてあります。そして四章同じくサカリア書四章の七節に、彼もゼルバブによってより分けられた石を見て喜ぼう、これらの七つは全地を行き巡る主の目であると書いてあります。またルカ伝一章中級説に、神の御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせたと書いてあります。主なる神の力も主なる神の知恵もすべてイエス様のうちに宿っておられます。それはイエス様がこの事情において神のご計画を成就されるためです。 いかなる罪も、イエス様の目から隠されることはありません。しかし、イエス様の目は、罪を明らかにし、これを引き出すということだけでなくして、これらの罪を癒そうとされている目であります。ですから、ヨハネ第一の手紙一章九節に、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。エペソ書五章十三節に、悪を目に引き出される者は皆、光によって明らかにされます。明らかにされた者は皆、光だからです。明らかにされた罪、イエス様の前に告白された罪はもう罪ではありません。明らかにされた者は皆、光ですと聖書は言っています。民数記六章二十五節に主が、御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますようにとあります。それから詩編八十編の三節、神よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。七節、万軍の主よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。そして中級節に、万軍の神主よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われますとあります。ほふられた子羊であり、神の力と神の知恵との満たしを持っておられるイエス様の手に巻物が渡されました。このことはイエス様こそが神様のこの地上に対する裁きを行うのにふさわしい方であるということなんです。悪魔は打ち滅ぼされましたが、この世はまだ悪魔の支配を受けているんです。将来において最後の裁きが下される時に、そして悪魔が御使いによって縛り上げられる時に、そして神の国がこの地上に実現される時に、初めて平和と正義とが支配するようになるのです。十字架につけられ、そして復活した子羊が巻物を受け取った方なんです。首を刺された手が巻物を受け取ったんです。この時に手には大きな緊張があったのです。誰もできなかったことを子羊がおできになるのだろうかということでありました。突然喜びの声が起こったのです。巻物は子羊の手に置かれました。子羊はその巻物を取りました。この本と一緒に全世界がイエス様の手の中に置かれたのです。イエス様が世界歴史の主です。私たちは国を刺されたその手が巻物を持っていることに注意をしたいと思います。このことは子羊こそが偽りのない愛の方であり、その愛が絶えない愛であることを意味しているのです。黙示録五章五節六節、もう一回お読みいたします。長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい。ユダ族から出た獅子、ダビドの根が勝利を得たので、その巻物を開いて、七つの封印を解くことができます。さらに私は見ざ、そこには四つの生き物がいると、長老たちとの間に、